本日は水野隆一先生を説教者としてお招きいたしました。先生のご紹介、短いご紹介は修法に記させていただいております。先生は関西学院大学神学部教授、また元神学部長でもいらっしゃいます。ご専門はヘブライ語聖書です。ことに物語の文芸批評的解釈を中心に研究しておられるということです。関西学院大学大学院神学研究科博士課程を修了なせられて後、南アメソジスト大学パーキンス神学院を修了していらっしゃいます。関西学院大学において神学博士を取得していらっしゃいます。日本キリスト教団の東梅田教会で担任教師を務められた後、関西学院大学での神学部の教鞭を取られるお働きを続けてこられました。また同時に関西学院大学の聖歌隊の常任指揮者としてご指導をしておられます。日本キリスト教団の賛美歌委員会の委員もしておられます。非常に教会音楽賛美歌の造形の深い先生でもいらっしゃいます。今日は敬愛する水野隆一先生を私どもの教会の説教者としてお招きできましたことを心から感謝をいたします。今朝イエスに従い続けると題して説教いただきます。
我が胃は我が贖いにしよう。私の口の言葉、心の思いが御前に受け入れられるものとなりますように。アーメン。今朝はこのようにしてメソジスト教会にルーツを持っておられます共同みのりが丘教会で共に礼拝を守ることができて心から感謝を申し上げます。今もご紹介いただきましたが、私は関西学院大学の神学部で旧約聖書学、ヘブライ語聖書を教えております。この関西学院も青山学院と同じくメソジスト教会によって建てられた神学校で、日本メソジスト教会、日本キリスト教団に合同する前の日本メソジスト教会では、東は青山学院、西は関西学院で牧師の養成をしておりました。そういう意味でも大変つながりの深いこの教会で御言葉の御用をさせていただくこと、大変光栄に存じております。お話を始めます前に一言お断りをしておきますと、私は大阪生まれ大阪育ち、日本では関西以外に住んだことがございませんので、この日本語しか話せません。お聞き苦しいところがあるやもしれませんが、お許しいただければと思います。授業でたびたび学生たちに言うことなのですけれども、聖書は古代に書かれた書物ですということなのですが、これはともすると私たちの目の前に私たちの読めます日本語で聖書がありますから、何か私たちの時代の書物のように読んでしまいますが、気をつけないと私たちが思っていることとは違うことが書かれてある時もございます。今の学生たちは特にですね、黒板のノートを取るよりもスマートフォンを出してきてこうパシッと一枚取るっていうことが、ごく当たり前にされております。私も最初はちょっと嫌だったんですが、最新の研究結果でノートを取るのとこの写メを取るのとあまり記憶に違いはないということですので、それならばいいかと思っておりますが、そういうものにあふれて、生きています人たちに聖書は決してそういう形で、例えばスマートフォンへここを置いて録音したものを書き起こした、そういうものではないのだということを納得しておいて、そして読んでもらわなければならないなというふうに感じております。先ほどご一緒に聞きましたヨシュア記の24章もこの出来事があった時に書かれたわけではありません。ではどれぐらい後なのかということですが、ヨシュア記24章が書かれた時期は、研究者たちは大変、議論をしていますが、仮に紀元前5世紀の前半と仮定しますと、書かれてあります出来事はいつになるかというと、これは聖書の中の年代をこう計算していきますと、 出てくるのですけれども、おおよそ900年前の出来事を記していることになります。紀元前14世紀の初め頃だろうと思われます。ではなぜ900年も前の出来事を書く必要があったのでしょうか。場面は後にイスラエルと呼ばれるようになる人々が約束の地に入った、いよいよこれから神の民としての歩みを始めようというその時のことです。昨年の10月以降、イスラエルという言葉を使うのには大変注意を要するようになりました。地域も同じですし、名前も同じですが、聖書に出てまいりますイスラエルと今地上に存在していますイスラエル国とは別物です。ですから私は授業でも必ず今存在するイスラエル国について言うときはイスラエル国とわざわざ言うようにしております。でも今日はその話はあまり詳しく触れませんが、この神の民イスラエルがその歴史の初めにこういう出来事があったということを書いておりますが、しかしそれは900年後から振り返った出来事であるということです。そしてこの後この神の民は歴史を振り返ると、この神に仕えることができなかった。20節に記されてありますように、ヤハウェなる神を捨てて外国の神々に仕えた結果、国が滅んでしまったということを体験している、その後に書かれているということです。滅ぼし尽くされた、国としては滅亡してしまったということを経験いたしました。その歴史の自分たちが体験したゴールを警告として自分たちの歴史の一番初めのところに書いたというのが、この吉脇の24章という箇所になります。ヨシュアは、あなたたちは主に仕えることができないであろうと発言していますが、この言葉には自分たちは神に仕えることができなかったのだという告白の意味があると思います。しかし国が滅ぼされてしまったことは全ての終わりとはなりませんでした。その経験を通して神の民は自分たちの歴史をこのように振り返りましたし、新たな歴史を始めようとしたのでした。一度は神に仕えることができず、自分たちの国が滅びるという体験をしたにもかかわらず、24節では神の民は私たちの神主に私たちは仕え、その声に聞き従いますともう一度告白をしているわけです。神の戒めから離れてしまい、一度は失敗したかもしれません。しかしこの度は神に従う生き方を改めて民としてしていくのだという決意が同時にこの箇所に書き表されているというふうに読むことができます。同様に離れていった人々があったということが、ヨハネによる福音書の6章には記されてありました。ヨハネによる福音書も、記されましたのは紀元後1世紀の終わり頃、イエスの宣教から70年近く経った頃のことです。ヨハネによる福音書にはだんだんと形を整えつつあった教会の姿が、特にその課題が書き記されているということができると思います。人々が離れていった原因は、この6章全体を通してそうですけれども、イエスの肉を食べイエスの血を飲むこと、つまり今日私たちが聖餐と呼んでいます食事に関する考え方の違いがあったというふうに記されてあります。聖餐は本来は これを受ける者たちを一つに結び合わせる食事です。コリントへの信徒の手紙第1の10章にはこう記されています。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからですと記されてあります。この食事に共に連なることによって私たちは一つであることを確認するのだとパウロは述べています。しかしキリスト教の歴史を見ますと聖餐に関する理解の違いは分断をもたらしてきました。16世紀に宗教改革が始まった時、ルターのグループとツヴィングリのグループが話し合いをして自分たちの主張について、現代の言葉でいうすり合わせを行いました。その他すべてについては同意ができたのに、聖餐の理解については合意ができませんでした。また今日も聖餐の理解が違うゆえに、カトリックとプロテスタントは同じ食卓に集うことができずにいます。その最初の例と言っていいでしょうか。聖餐をめぐって理解の違いがあったことがヨハネによる福音書の6章に記されてあるのです。今日もそうですが、教会から離れていく人があるというのは大きな課題です。特にその原因が教会が最も大切にする聖餐の理解をめぐってであるというのは本当に深刻であると言わざるを得ません。ヨハネによる福音書はこの深刻な事態に一つの考え方を示そうとしているわけです。離れていった人たちがある一方、残った弟子たちを代表してシモン・ペトロは68節69節でこのように告白します。主よ、私たちは誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。あなたこそ神の聖者であると私たちは信じまた知っています。これはペトロの口を借りて残った人たちの告白を記していると思いますが、この立派な信仰告白にイエスは何とお答えになったか。私たちの期待するのはこのような立派な信仰告白に対してその通りだ、あるいはよく言ったと言ってくださるように思うのですが、それに対してイエスは裏切りがあるということを予告されたのでした。驚くべき展開です。福音書が書かれた時、イスカリオテのユダが裏切ったということはもう全ての人が知っている出来事でした。そして同時に裏切ったのはユダだけではない。この後この告白したペトロもイエスを知らないと3度いうことになりますし、弟子たちはみんなイエスの元から離れ去ってしまって、十字架の元にはわずかな女性たちとイエスの愛する弟子だけが残っていたとヨハネによる福音書は記しています。ヨハネによる福音書の語るところによれば、最初はイエスの教えに引きつけられてたくさんの人たちが集まってくるけれども、その教えが深いところに触れ、また大切なことを語り始めるにつれて人々がイエスから離れ去ってしまう様子が書かれているわけです。そして 十字架という出来事を目の前にしたとき、ペトロのような重要な弟子でさえイエスのことを知らないと言ってしまう、みんないなくなってしまう、そのような姿を描いているのです。現実の信仰者の姿がこのところには描かれていると言っては言い過ぎでしょうか。離れていった人々のうち、もちろんユダのように自分で絶望してしまった人もありましたし、あるいは紀元後1世紀の教会では戻ってこなかった人たちもあったことだろうと思います。一方ペトロや他の弟子たちは復活のイエスに出会ったと記されてあります。言い換えるならば、彼らはイエスから一旦離れ去ったにもかかわらず、再び信仰を持ち、再びイエスと共にイエスに従う歩みを始めたということです。一世紀終わり頃の教会にもおそらくそのような人たちがあったことでしょう。私たちは今受難節、レントと呼ばれる季節を過ごしています。この季節は自らの信仰生活を顧み、神に仕えてきたか、イエスに従ってきたか、それを顧みる時です。どうすれば神に仕えることができるのか、イエスに従うことができるのか、その道筋を深く思い巡らせる時でもあります。こういう時期に振り返ってみれば、私自身神に仕えてきたのか、イエスに従ってこれたのかということをかなり、もう大学の教員ですね、いけない言い方だと思いますが、かなり辛い点数をつけざるを得ないように思います。確かにある時頑張ってこれをしなければならないというその正しい道を選べたこともありました。しかし振り返ってみれば、あの時は、少し頑張りが足りなかった、言うべきことが言えなかった、するべきことができなかったと思う時もあります。ある脳科学者によれば、記憶するというのは覚える、しかし忘れる、忘れたら覚え直す、でもまた忘れる、でもまた覚え直すという長いプロセスを経て自分の中に定着させていくことなのだというふうに言っておりました。60歳になって記憶力に自信がなくなってきた私にとってはこれは慰めの言葉でしたが、同じように神に仕える、イエスに従うというのも、仕えられるとき、従って行けるとき、そううまくはいかないとき、でもそのときに反省して再び仕えよう、再び従おうと思い直す、またできないときが来る、これらを繰り返しながらだんだんと神に仕える生き方、イエスに従う生き方が身についていく、そういうものと考えたらどうだろうかと思うようになりました。ヨシュア記24章に記された神の民は一旦神から離れましたが、心新たに再び神に仕える道を歩むと告白しました。ヨハネによる福音書の弟子たちも一旦は離れてしまっても、また改めて決意しイエスに従う道を歩み始めました。いつでも神に仕えることを決意し、イエスに従うことを決断するならば、そこから新しい歩みを始めることができるのです。私は今 ずっと私たちが使える、私たちが従うと申してまいりましたが、神の側、イエスの側に立って、これを言い換えると、神は常に私たちに使えるようにと招き続けておられるということです。イエスは私たちに常に従うようにと言い続けておられるわけです。今日私たちは聖餐の食事に共に預かります。聖餐の食事は神の恵み深さを味わうものであると同時に、キリストの体である私たちの生き方をキリストのために生きるようにと促す食事でもあります。神は私たちをこの食卓に招いておられます。恵みを与えようと待ち構えておられます。食卓に共に集い、新たな力をいただいて、今日から改めて神に仕え、イエスに従う道を歩んでまいりましょう。祈りましょう。神よ、あなたは私たちが背き去った時でさえ私たちを愛し呼び返してくださいます。今私たちはあなたのその御声を聞きました。改めてあなたに仕える道、イエスに従う歩みを始めてまいります。どうぞあなたの恵みを私たちに与えてください。キリストイエスの名によってお願いいたします。アーメン。